区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は蒲田区民センターをご紹介します。こちらには蒲田区民センター事務局長の幅下正明さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
こんにちは、幅下です。よろしくお願いいたします。
お願いします。鯉が見えますね。
仙川という川で大きい鯉がたくさん泳いでいます、でさらに小サギとかカモもですね、来ます。
もう昔からそういう感じなんですか、この仙川っていう川には。
そうですね、ちょうどなんか魚が生息するには一番いい場所みたいですよ。じっくり見てください、いっぱいですね、鯉が集まってきますから。
蒲田区民センター、ちょっと特徴的な、ね、建物で、周りには学校とかもあって、すごい子どもたちの声なんかも聞こえますね。
はい、ここはですね、絹田南小学校と絹田南中学校が隣接してます。
小中あるんですね。
はい、で建物ですけども、施設がですね、児童館、図書館、そして喫茶、でさらにですね、隣にですねケアセンターが入っておりますので、建物自体が非常にですね、普通の建物とはちょっとですね、凝っております。
だからこんなに大きくって特徴的な建物なんですね。
はい、
幅下さん、それでは今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ということで、ここからは蒲田区民センター運営協議会企画委員長の内藤光子さんと、蒲田区民センター運営協議会副委員長の二田実さん、そして蒲田区民センター運営協議会企画委員会副委員長の松島みどりさんにお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
蒲田区民センターの1階にある第一会議室をお借りして収録をしています。すごく大きな会議室で、天井もとても高くて、コンサートホールのような会議室ですよね。そして目の前奥の方にピアノが置いてあるんです。スタンウェイのピアノが置いてあるということで、内藤さん、よろしければこちらのピアノのお話お聞かせください。
はい、キヌタの、あの総合司書のホールが工事になるときにピアノを預かってほしいと公募したんです。
はい、
みんなが手を挙げて、私たちがって言ったんですけど、私は預かりたいと、
はい、
でも預かっても大事に大事に倉庫にしまっておきません、ピアノは弾いてあげないと寂しくて死んじゃいますから、どんどん使いますって、年に6回ぐらいできたらいいなと思ってますっていうことで手を挙げました。
はい、
でもそれからしばらく何にもないので、こちらへ来るかどうかわからないとき、内藤さん、ピアノが来たよっていう電話がかかってきて、私はここへ駆けつけました。
なるほど。
トラックに乗ってブルーシートやなんかかかったピアノが来てたのをこう剥がしてみたら、スタンウェイって書いてあったので、もうね、思わず涙が出そうになりました。
憧れのピアノですよね、
はい、
スタンウェイ、
はい、それがここのスタンウェイのスタートでした。は
い、何年前ぐらいにこのピアノは来たんですか。
そうですね、10年以上経つかな、
はい、
でも古いピアノだからどれほど持つかはわからないけれども、一生懸命可愛がって一生懸命演奏したらば、絶対にピアノは生きて帰ってくると思いましたし、
はい、
でも最初の頃からコンサートをこれでしようと、世田谷のカーネギーホールにしようと思いました。
ピアノが来てから変わったことっていうのもありますか。
やっぱりコンサートを目当てに、コンサート本当にいい演奏家といい曲を選んですることが分かってきたらば、コンサートのたびにここでいいことが聞けるんだったらその方がいいという方たちが、たくさん集まってくださって、演奏したピアニストがこの下に下宿したいわっていう人がいました。ピアノの下に
皆さんに、
それほどみんなに愛されてここまで来たかなっていう気はしています。
愛されているピアノなんですね。そして蒲田区民センターなんですが、エリア範囲はどこからどこまでになるんでしょうか。
北見、
ええ、
それから 大倉、うんうん、岡本、宇奈根、蒲田、二子はね本当はここの地域に入ってなかったんですけど、地続きで子どもたちがみんなここへ来るので、はい、特別に二子に入ってもらいました。二子はまた別にどこかで地域に入っていると思いますけれども、うん、二子もここの仲間になりました。
なるほど、広いエリアを統括されてらっしゃるんですね、はい、そしてこのエリアならではのお話も伺いたいんですが、ここからは二丹さんにお話を伺いたいと思います。この蒲田エリア、地図で見ると仙川だったり野川だったり多摩川、多く川で囲まれたエリアだなというふうに感じたんですが、このエリアならでは見られる景色があるそうですね。
この大倉いうところの先の、我々が住んでるところの石井戸っていうところがあるんですけど、ここは湧水があちこちで湧いてる地場なんですよね、それを利用していろんな工作物があったり、まあ、本当昔は大倉大根という皆さんご存知かどうか分からないですけども、かなり大きな大根ができてたんですよね。1本あると10人家族でも食べきれないほど大きい大根ですんで、
この大根皮で洗って皆さん召し上がってらっしゃるんですか。
それをね、今そこにちょっと写真で紹介しましたように、コンクリートで固めて一応水切り板っていうのをそう差し込んで、うん、水を溜めて普通はやるんですけど、そこまでやる量がないんで、今はその流れに沿って洗ってそれでやってるんですけどね、大根のみならずネギとか人参とか、そのあと里芋ね、そういう類のものを洗って、この先のね絹田公園っていうのがあるんですけど、その近くに市場があるんですよね、はい、そこへ持っていくんじゃないかと思うんですけどもね、
はい、川がこう綺麗だからこういうふうに大根とかのお野菜も洗えたりするんだなっていうふうに感じました。
やっぱり水が綺麗だっていうことがまず第一で、昔はだいたい45年ぐらいまでは水道ガスがなかったんですよね、うん、ここはそこから水を引いて使ってた時があるんですよね、その湧水のところをね、千川を渡ってだから50メーターから60メーターぐらいのパイプを引っ張って、うん、そこで利用されてた方もおいでになりましたですね、
うん、でも昔ながらの景色がこういうふうに今も残っているっていうのが素敵ですし、もっといろんな人にこう伝えていきたいですね。
そうですね、はい、そうしていただければ本当私どもとしても本当にいいとこだというふうにね、うん、やっていただけると思います。
二丹さんありがとうございました、
はい、どうも失礼しました。
それでは内藤さん、宇奈根の私という歴史もあるそうなんですが、こちらについてもお聞かせください、
はい、私は詳しくは知らないんですけれども、北見児童館の中で子どもの夢プロジェクトっていうので宇奈根の私をもう一回再現したいっていう話ができて、あの時に使っている和線を焦げるようにしたりする練習を子どもたちにもさせて、そしてあちら側の岸辺の人たちとも行き来をしながら船を作って交換をしたというのを聞きました。そしてその船の出来上がったものを蒲田区民センターのロビーに一時置いてみんなに見てもらったこともありました。普通のボートと違って漕ぎ方がいろいろあるので、先輩たちもおじさんたちもおじいさんたちもが集まって子どもたちに漕ぎ方を教えて、そしてそれを実行して実現して、それが子どもの夢プロジェクトの完成になりました。その時児童館の館長をしていた人が蒲田にも移ってこられて、そのことで船がこちらの方にも見せていただけるようなことになりました、
それもご縁ですよね。
そうですね、基本的に川を人が行ったり来たりするというよりは農作物とかっていうものを一緒に行ったり来たりするように使っていたようなふうに聞いています、鯉を助けたら鯉に助けられたとか、そういう話もいっぱいあるくらい川と、ね、あれのある
エリアなんですね、
はい
はい、昨年の台風19号で、多摩川も氾濫してしまったり、昔はそういった農作物を渡し船でこう渡していた文化もあるかと思いますが、その一方でやはり氾濫をしてしまったそういったご苦労とかもあったりして、多摩川は暴れ川と言われて同じ地名でも分かれてしまったっていう歴史もあると思いますので、はい、やはりそういったことを考えるとこのエリアならではのお話なのかなというふうに感じます。
そうですね、同じ 土地なのに川のためにこう分けられて、地名がこっちにもうなねがあり、あっちにもうなねがありっていうような状態になっている、その中で川を行ったり来たりするような作業もされていたんだと思います。はい、
世田谷区では昨年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。
区民センターラジオ、ここからは引き続き地域との取り組み活動などについて蒲田区民センター運営協議会企画委員会副委員長の松島みどりさんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
松島さんのご自身の活動というのはどういったことをされているのかお伺いしてもよろしいですか。
はい、企画委員長の補佐とか、サポートが主なんですが、私ちょっとカメラとか、ビデオの方をやってましたので、記録の方を主に、コンサートの時の演奏風景とか、いろいろな講座の様子を写真に撮ったりとかするのをやってます。
今第一会議室おりますが、ピアノもあって、やはりそこでコンサートとかも記録に収められてると思うんですけど、はい、いかがですか。
はい、素敵なピアニストの方とか演奏家が来て本格的なコンサートができるので、それを記録して保存して、またこういうことがあったんですよっていうのを、例えばお祭りみたいなのがあって、そこでみんなに見ていただくというような機会もあったらいいなと思っています。
なんか DVD も作られて、
はい、DVD に収めてます。はい、
今後の展望などありますか。
やっぱり地元の方たちがとにかく楽しんで、大きなホールに行けなくても、ここ地元で気軽に一流の演奏家の人たちの演奏を聴けるというような、音楽とか文化を親しめられるところだったらいいなっていつも思ってます。
今日お話を伺っていて、蒲田区民センターが本当に音楽と密接につながってるんだなっていうふうに感じました。
そうですね、ありがとうございます。
皆さんいかがだったでしょうか。蒲田区民センター第一会議室には大きなピアノがあって、ピアノコンサートだったりジャズコンサート、本当に音楽が豊富な区民センターなんだなというふうに感じました。また近くには川もあって、その川の水を使ってお野菜とかも洗ったり、昔ながらの風景が広がっている場所なんだなというふうに感じました。次回は実際に施設にお邪魔をしてお話を伺っていきたいと思います。蒲田区民センター運営協議会企画委員長の内藤光子さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
副委員長の二田さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
副委員長の松島みどりさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。